読書三昧週刊三冊、山田電機のご協力を得ております。中央区北一条西八丁目 SB お隣です。山田電機テクランド札幌本店3階書籍コーナーはじめ、札幌月山店、清田店、新函館本店、テクランド旭川店、読書三昧週刊三冊コーナー作ってくださってます。ちょっと気になるのがあったらここに行ってご覧になってお買い求めください。最近割合新書版がとにかくいいものがあって早く読めて安い、逆のことを言うと早く読めるから安いかどうか分かりませんね。ゆっくり読んだ方がいいかもしれないけど、ただ早く読めるものの中の当たりと外れがあります。これははっきり申し上げます、はい、これはもともとご協力いただいてる、いろいろ今までもありましたけど、この時にやったら褒めちぎるっていうお商売の、まあ、プラス云々よりは申し訳ありませんが、長く本を読んできて今も読んでいる、そのこちらの正直な意見にさせてくださいと無理をお願いしてます。そうでないと間違ったご案内になりますから、で私は星をつけますけど、これは私の基準です。逆に星の少ないのをあえてお買いになって、あ面白い、これがいいじゃないかと思いになるかもしれません。数は知れないけど多分少ない、外れたことはない信じないんだなこの野郎。古生物たちの不思議な世界、古い生物が古代の時からのということですね。1200円です。出版社講談社だから、講談社なんかもこういうのが非常に綺麗な作りで、写真もたくさん、また写真が不思議なんですよ。化石だとかで色がはっきり分かるものもあるけど、問題は色が変わりますよね。生物って死んだ時にこの色で、死ぬ前どうなんだろうって。今一番、これは前にも申し上げました、恐竜本当にこの色ですよ。多分絶対映画なんかの影響でこういう色だと思ってるから、肌は土色かなって。もっと極彩色のもあり得る話だと思うんですよ。色の邪魔をするものがないですからね。そうすると何言ったら、自分の存在をって言ったら色、今日面白いんですが、本は色と光なんですよ、テーマが。でこちらは色なんです。だからこのまんまあったとしても、これは古生物の、まあもろもろ、これ陸も海もそうですが、こんな色かなって、これイラストなんですよ全部。だもんだから色分かんないじゃないですか。で魚、例えば我々は沖縄の海を知ってる人って旅行ぐらいでしか知らないですよ。そうするととんでもない色でしょ。もっと言うと、我々絶対この色の魚食わないよってのがあるじゃないですか。でも沖縄の方に言ったら、これがうまいのはナンクルナイサーでしょ。これはね、ナンクルナイサーとハンドル間違ったと同じですよね。全然違いますか。だから色はものすごく私は気になるんですよ。これ何なんですかね、ごぼうと出来損ないの芋みたいなの。これ全部生物ですから。できっとこれは意味があるんですよ。意味がないはずがない。要するに退化するものもあれば、ここから進化するものもあるということは、最初の形なのか何年の形なのか、とにかくわけわかんない。でこの中から映画の人間は宇宙人を作り出していくわけですね。誰がタコの出来損ないと決めたの。不思議でしょ。あれだってあいつにとってはあれだけの手足が必要なのか、あの頭が必要なのか。昨日の番組もそうだったな、映っちゃったっていうの出てきたら、本当の頭がすっこーんとこう長くてね、トンカチみたいな頭してるんですよ。で体がだからトンカチの柄のようになってる。だから昔の人はあれ持って、隣のおじさんのあれ持って釘打ったりなんかしてた。釘はどうやって作ったんだって話ですが、面白いですね。この繁栄と絶滅の古生代の3億年史っていう、これ3億年ということになればですよ、もうほぼ1000年前から生き物これですって言われたら我々信じるしかないんです。しかも3億年ですよ。あなた3億円だって持ったことないのに3億年もうわけわかりませんよ。でわけわかりませんよって言いながら、私間間に結構この手の本読んでるんです。好きなんですね、きっとわかんないものが。考えてみたら私のしゃべりもそうじゃないですか。何が幸せかって言ったって、わからない人にはどう解いたってわかんないですよ。だからどっかでわかるもんだと引くしかないんです。学者ってみんなそうじゃないですか。言わんや現物がない人たちは、つまり言ってみりゃ、だから多分和芸というのは古生物の生き残りなんですね。和芸人は江戸時代はって言って、私が出てきて長屋がこうありましてねって、だって絶対違うと思いますよ、見てないんだから。今日だって畳の話をしてるけれども、いつできたかもはっきりしないわけですからね。 なぜなら記録がないから。ないって何です？僕はこっちを疑うんですよ。つまりそんなことは記録するまでもないことなんです。つまりこっちの方が時代を語るんです。畳ができてから時代変わったんじゃないんですよ。記録という文化がない時代に広がってきた。私はこっちが面白い。人は全部違うんです、見るところが。故に誰が優れた見方をしてるかって決められないんですよ。故に人生が面白いんです。長くやってる方が広く見えるはずなんです。長く生きて狭くものを見る人はもうそれは学び甲斐のない人か学ぶ価値を失った人ですよ。ここだけ頭に入れといてください。長く生きてるのに広く見られないっていうのは、まあ、ある種の病気です。狭くなって視野狭窄と同じです。心の視野狭窄、これつらいよ。星これ 4.5 つけたいとこだけど、わからないということを引かなきゃなりません、絶対に。だから4つ。ただ私が星4つつけたら面白くないはずはないと思います。もう一つが光です。発光する生物の謎。はい、発光って言ったって腐らせるじゃないですよ。光を放つ。一番分かりやすいのは深海魚です。あれは絶対意味あります。で、今はかなりの深海までずっと潜って写真を撮ることができると、間違いなく守るための光と攻撃の光と存在で呼び寄せる光、つまり策謀の光ですよ。餌を取るために光もこんなに違う。面白いのは光るところへ寄るって魚もいるんです。海底火山ですよ。あそこって住まないと思う、とんでもない。あそこに来る生物を食べに来る生物がいる。光るってすごいことなんですよ。だからやめられない。で、光るって明らかな色でしょ、発光の色なんですけど、私魚たちがそこに寄るやつは発光なのか熱量なのか色なのかが分からない。これが面白い。なぜかと発光って色が安定したなんて一色じゃないから。つまり人間は発光もするし色が分かんないっていうのは正体不明、つまり性格です。生き物の中の生き物、人間には生き物の中に生き物がいますから腹が分かんない。こういうおぞましい事件が今あるでしょ。でも分からない人がやられちゃうわけですね。一番怖い雨に引っかかるわけですよ。逆に呼び寄せるために優しい声は光かもしれませんもん。夢のような発光体の光を、つまり音色はあるとき、それを求めている人にとっては光に見えるんですよ。なぜなら心の暗闇に光るから。もう自分でうまいこと言うなって今感心しましたもん。私今ここに2000円持ってたらあげますさあどうぞ。いや、そういうことじゃない。で、これも同じ星をつけます。これは西村書店というところ。お前こんなことやってたんだこれは1800円です。あの写真を多く、それからこういう材料を多く使っているんで決して高い値段じゃないと思います。最後に美しい日本の癖字、井原夏子、癖字練習帳付きって書いてある。これ笑っちゃって、これを読んだ。1800円。これバイインターナショナルって、バイセクシャルじゃないですよ、バイインターナショナル。あのね、周辺の人の字聞いたん、字のうまい人、飛び抜けてうまいってわけじゃないけど、大島ディレクターは歴代のディレクターの中では絶対に A クラスの字のうまさ。この A クラスの罠があって、 A クラス縦書きダメなんですよ。横書きうまいですね。で、自分でやってみたら縦書き明らかに自分でも下手ですねって。これ面白い。つまりある種それは癖字なんですよ。横にしか書けないってのは本当にうまかったら縦でも横でもうまいはずなん。つまり癖字なんです。なぜかというとそれは書体に過ぎないから。松原武史見てください。横に書いても縦に書いてもうまいですよ。こういう男気をつけなさいでね、面白いのはこれね、独特の自分の字を作り出した人もいるんですが、稲川淳二って言いますね。夏になったら必ず出てくる。あれ実はその工業デザイナーかなんかですね、あの人。実は彼がテレビ東京へ出始めた時が同じ番組で一緒に違うレポーターをやってた。それが3人いるんですよ。日高五郎、稲川淳二、小倉智昭。それぞれが担当違っていて、小倉はその頃まだテレビの東京のアナウンサーでしたから、で競馬担当で大橋巨泉と知り合って、で独立してしばらく仕事なかったけど今のフジテレビの番組でどうにかこうにかという。 そうなんです。だからあいつの結婚式 その前半の司会なんか私がやったりね。で稲川さんもまあ言ってみりゃ打ち上げ友達ですよ。で独特の面白い字を書くんです。うまいんです。でも間違いなくそれは書をやった人の字ではありません。言うところの癖字です。独特で間違いなく読みやすい字だ。今これスタジオのお客様はちょっと遠くで読みにくいかもしれないし、しかも色がついてるんで間違いなくこれ読みやすい。これ書いてるうちにこうなったんですって。なぜかって工業デザイナーだから自分の案のものを例えばそこに文を添えるとしたらやっぱりその字もいわゆる書体は人体なんですよ。で個性なのね、生体ではあるわけです。だからこういうものをね書いてるうちに字になって、今この方面では一番評判の高い字だ。奇っ怪字かけのオレンジで怖いなって言ってオレンジでも書いてるっていう、これはこの人がデザイナーであったという名残をもっと拡大したもんなんですね。で例えば今で言うと松田聖子かな、聖子ちゃんの字は可愛くて、よく読みやすくて分かるねっていうのは評判なんですが、彼女は今でも丸字を書いてるんだそうです。要するに癖字のまま通してる。でそれが松田聖子でございます。そうなると自分の主張でもあるわけです、字は。と考えたら私も癖字が、私ね酔っ払うと字書く癖があるんですよ、うん、で目覚めて背中書いてるんですけどね、まあ、全体には恥かいてますけどね。本当ですよ、若い頃にはやめましょう。そういうわけでね、お酒を飲む器ですが、まんなことはどうでもいいんですね。とにかく松本人志なんかすごいですよ。もうこれは癖字と言わないですよ、ただの下手字です。だからある意味まあ司会者としても下手字ですけどね、まあ、本人たちはうまいと思ってるんでしょうけど下手字ですよ。もう相棒の浜田のでかい声が耳障りで今のさ、何とも思わないんですかね。うまい下手ぐらいはっきりさせてもらいたいなと思うんですが、字は面白いですよ。で時々漫画を見ていて活字じゃなくて本人の字がこう吹き出しに書かれる場合があるじゃないですか。特に女性作家の漫画家にはあそこ特色があります。ああいうのを見るのも楽しみ。私自分が癖字嫌じゃないなと思いました。これある意味最初はね舐めてかかってたんですよ、本をベロベロ。だ唾液なくなりましたけど、これ面白い本だなと思います。バイインターナショナル、定価1,800円プラス税、井原夏子著、美しい日本の癖字、面白いところへ目をつけたなと思います。これを癖字って言うかという面白さもあるけれども、とにかく前編うんなるほどと軽く笑顔でうなずける本ではあります。星 4.5。 今日もまた登録してください。これはメールです。アズマリオン
goro@stv.jp です。
はい、こちらの方で締め切りの方は10時40分とさせていただきます。どうぞ。